一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、今日本はもう高齢化社会と言われてね、随分経ちますけれども、問題になっております。そんな背景を受けて出版界でも老人問題とか、うん、老いに関する本が続々と出ているんですね、その中でも今日は老いる覚悟という本、この度出ました老いる覚悟ね、老いる覚悟という本について注目してみたいと思いますが、作者は大御所でございます、作家の森村誠一さん。森村誠一さんといえば人間の証明、野生の証明、悪魔の飽食とな、多くのヒット作を生み出したもう大先生でございますけれどもね、今回の老いる覚悟は小説でなく、これの経験を踏まえた上で、高齢化社会を生き抜く覚悟について書かれたものなんですが、読ませていただきました。読みましたよ、これからの人生のあり方ね、いろいろ私も考えさせられますけれども、そこで今日はご本人の森村誠一先生電話がつながってまして、いろいろと話を伺ってみようと思います。森村さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
おはようございます。朝早くありがとうございます。
いいえ、こちらこそ。
はい、こちら今回出ました老いる覚悟という本なんですが、覚悟ってね、ちょっと重々しい、なんかずしっと心に響きますけれども、今この老いる覚悟という本を書こうと思ったきっかけは何なんですか？
ですね、まず震災がありますね。
はい、
それでこういうような大きな災害が起きた場合はですね、こう国に助けてもらうためにはかなり時間がかかる、つまり溺れたらですね、まず自分の力で泳がなければいけないなと、そんなのが発端ですね。はい、
国に頼る、なんかやっぱりこうちょっとね、悲しい話ですけど、国は頼りにならないなっていういろんなニュースがありますから。
そうですよね。
とにかく一人一人をなかなか救済の手が及びませんからね、溺れてたらまず泳ぐと、しかし泳げなかったらどうするかと、だから日頃からそういう覚悟を持ってね、緊急時には泳ぐというね、そういう覚悟ですね。覚悟というのはこう傲慢な自分がいい加減になっていたことに、その決意を意識を凝縮することです。
なるほど、引き締めるということ、
ね、はい、そうですね。
これ本の中に出てまいりました一節で、人生は死に向かう不平等な日めくりカレンダーだと知るという、そういう言葉があったんですけどもね、やっぱり寿命も皆さん違いますしね、いつまで生きられるかわからない中、なんですかね、こうやっぱり年配の方、熟年の方というのはこう覚悟として具体的にどんな覚悟が必要なんですかね。
まあ第三期になりますとね、第三期ってのはリタイアしますとね、何をしてもいい自由と何をしなくてもいい自由があるわけですよ。でこれまではだいたい会社とか家族とか国家のために働いてきたのがですね、本当に自由になるから、そういった場合に何もしない自由の方を選びがちなんだけれども、何かする自由をですね、今度こそ自分一人の自由、これを十分に充実して納得できるような生き方をしたいと、こう思いますね。
今出てきた、何をしてもいい自由と、何もしなくてもいい自由。
そうです。
ほうほうほう、
それだったら第3期というのはリタイアの後のことですね、今まで人生50年が80年になりましたから、かなりの時間がある、この間何もしない自由でぼーっとしてたら、要するにそこに存在するだけになってしまう、存在じゃなくて生活をしたいと思いますね、生きていたいと。
リタイアした後の何かこう、簡単に言ったら生きがいというか、そういうものを見つけるってことです
よね。そうですね、はい、
いつまでもやっぱり若々しく生きる秘訣っていうのは何だと思いですか？
これはね、年を取るとね、億劫になるんですよ。だけどね、いつ自分の寿命がいつまであるかということは分かりませんから、分からないということは無限ということですね。
そうですね、
つまりまだね、無限の道がその詰まっているから、その年を取ってもですね、可能性はいっぱいありますから、そういう可能性をですね、一つ一つ実現していくと、夢を持つことですね。
夢、
自分が納得できる生き方をする、そしてそのこれからね、まだあることは、人生には3つの出会いがありまして、
3つの出
会い、人との出会い、場所との出会い、それから文化との出会いがあります。そういう新しい出会いを求めるということが 大切だと思います、
うんうん、おなるほど、私はあの落語家なんですけども、寄席というところがありましてね、そこで落語やってますと、はい、リタイアされた方で初めて落語を聞き始めましたっていう方は今結構多くなってきてました、古典芸能にあのリタイアしてから初めて触れ合って、でそこで場所で出会って友達が増えていくという方もねいらっしゃいますけど、やっぱりそういうふうにどんどんどんどん前へ出ていかなきゃいけないということですかね、
つまり自分が今までしたいと思っていたことができなかったり、なんとなくあの手が出せなかったと、これがあの何をしてもいい自由を得てからですね、あの古典落語でもですね、あるいはあの身辺にあるあの自分の家を中心にして小さな旅をしていってもいいですね、と新たな発見がありますよね。
今家を中心に小さな旅、でいきなり大きなことできませんからね、コツコツとこう身近なところから足を運ぶっていうのもいいのかもしれないですね。
そうですね、
本の中にですね、年寄りの冷や水は大いに浴びて夢を追うという、こんな一節が出てくるんですが、まあ、それ先ほどおっしゃったようなことなんですかね。どんどん
そうですね、あの冷や水っていうとね、最初から年寄りにはお前さんもう年取ってんだから何もするなというね、
まあ、そうですね、
そういう姿勢なんですよね、そうでなくて、冷や水も冷や水がじゃあの嫌だったら温めりゃいいじゃないかと、そういう発想です。あんまり熱い水だとやけどしますからね、
そうですね、
まずは温めてみて、それ小さな旅から出発するとかね、あるいは自分史を書くとか、新たに俳句を始めるとか、何だっていいと思うんですよね、反社会的なものでなければ、
なるほど。森村さん、お仕事以外で実践されていることって何かありますか？
私はデジカメを持ってですね、散歩の間にですね俳句を作るんですね、それで慣れてきますとね、俳句になりそうな風景とか光景が分かるんですよ、それを写真を撮っておいて、そして家に持ち帰って俳句を作ると。俳句だけだとね、なんとなくね、分かりにくいし、写真をつけると盆写盆句が結構見られるようになるんですね。
それ先生いつくらいから始めてらっしゃるんですか、それ
は？もうそうですね、5、6年になりますね。ただ万全と歩いていても飽きてきますから、そういうような なんか新たなものを探すという姿勢で歩いていると、散歩自体が楽しいし、それから生産的になりますね。
いろいろ発見も、ね、できていいですね、楽しそうですよね。
家の中に閉じこもっていては何もない、同じことばっかりなんだけど、とにかく外へ出れば未知数がいっぱいありますから、で現在は皆さん携帯持ってますからね、
そうですね、
携帯で写真撮ってね、後で俳句でも和歌でも、文章でも何でもいいと思うんですが、これ新たな発見になります。
例えばまあそういう自由な時間が自分が得られたとして、いざこれを使うとなるとね、なかなかどうしていいかってわからない方も多いと思うんですが、具体的にこれ充実させるコツというものは何かありますかね。
朝起きてこれから何をしようかなと思うんでなくて、あれをしようとかこれをしようと予定を立てるのがいいですね。
漫然としてないで予定をもう立てちゃう、
まず予定を立てる。
ほうほう。
で夕方になってですね、夕日を見る、赤い夕日が沈んでいくと、これじゃつまんない、それでこれをですね俳句にまとめると、そういうような感じですね。例えば今日もまた未練の色や秋の暮れとかってやるとですね、単なる天然現象が俳句の世界になってくるわけですよ、と面白くなりますね。
これでもなんですね、僕は子供の頃夏休みどう過ごすかってよく先生とか親に言われましたけど、予定を立てなさいって言われました、子供の頃、それと一緒ですね。なんか
予定を立てると人間っていうのはね、予定をね、果たしたくなんですよね。予定がないと何もしないから、猫の飲みを取って一日日向ぼっこしてとかこんなことになっちゃうんですけどね、予定を立てるとこれをしなければあれをしなければという一種の自分のためだけの義務感が生じますから、とてもこれは有効だと思います。
そっか、自分のためだけに義務感を与えるっていうのは自分を刺激するためにはいいことなんですね。
そうですね、
これであまり密にやってもいけないんですかね、どうなんでしょう。
あんまり密にすると億劫になりますから。
あ、逆に、
例えば午前とか午後とかですね、それから就寝前とかいくつか大きく分けてですね、するとか、何をするにしてもね、時間とね、それから体力がいりますよね。
いりますね。
それから費用もあります。でもこの3つが揃ってもできないんですよ。何かをしたいというその恋がないとダメなんですね。旅をしたければ旅恋、山へ行きたければ山恋、 そういう恋というものがね、時間と体力と、うん、もう一つは何だったっけ、この3つの条件にもう一つ加えなければいけないのが恋です。
なるほど。
恋っていうのは異性に対する恋だけじゃありませんからね、
いろんなものに対、事柄に対しても、
時間と体力と費用プラス恋ですね。
恋ですか。それがやっぱり自分に刺激になるわけですね。
その恋があの予定表になっていって、で予定表ができますと、その中で特に優先事項が出てきますから、まず優先事項からやっていくとか、あるいは最も優しいことからやっていくとか、
なるほど。そうです。覚悟だ。覚悟というとちょっとこう重々しく受け取る方もいらっしゃるかもしれませんが、実際やるべきことはまあ普段ね、できることから恋、まずこう承継を持って始めようじゃないかということですかね。
あの覚悟というのは漠然とした意識を煮詰めることですから、それが難しいことじゃないんですよ。呆然としていたことをですね、こう煮詰める。今日あれをしたい、今日は例えば将棋をしようとか碁をしようとか、今日は釣りに行こうとか散歩とか、なんだっていいですよね。
なるほど、ありがとうございました。貴重なお話いただきまして、森村誠二さんの著書老いる覚悟は KK ベストセラーズより762円プラス消費税で全国の書店ネットで販売中でございます。ぜひご一読ください。本日は作家の森村誠二さんにお話を伺いました。朝早くありがとうございました。
ありがとうございました。